この中のうちの一人がイエス様を裏切りますって言ったら、皆さん今どう思いましたか？ひやって、そうです、ここにいる人はみんなそんな人いないよって告白した意味さんが一番ですね。弟子たちはですね、これと同じことを言われた時、大部分の人はですね、主よ、まさか私のことではないでしょうかって恐れました。その箇所がマタイの福音書の26章なんですが、マタイの26章の20節から25節までですね、マタイの福音書の26章の20節から25節。さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしている時、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに言った。ここで弟子たちがですね、さっき私が言ったようなことを言った時、弟子たちは非常に悲しみました。そして代わる代わるですね、主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエス様に言いました。弟子たちはまさか私ではって心配だったんですね。この弟子たちは、この主よ、まさか私のことではないでしょうと言った弟子は、確かにそういう裏切る要素が自分にあるということを認めていたから、こういうふうに言ったわけですね。人は誰かでこういうことがあるものです。私がさっきね、ここに立ちざまにああいうことを言ったとき、ヒヤッとして、まさか私のことであって、それは生徒であれば正常な反応ですと安心してください。恐れがあるんですから、皆さんまさか死を裏切るではっていう恐れがあります。自分が罪ある存在であり、そして死をいつ裏切ってもおかしくない、いや昨日も裏切った、一昨日も裏切った、そういう自覚があるかもしれません。むしろ危険信号なのは、そういう自覚がない人ですね。一人、この十二弟子のうちの一人、そういう自覚がない人がいました。イスカリオテのユダです。22節で、弟子たちは、主よ、まさか私のことではないでしょうと、イエス様に言ったとき、イエス様は答えられました。23節以降です。イエスは答えて言われた。私と一緒に蜂に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に言った。いや、そうだと言われた。今新改訳でお読みしたんですが、イエス様が最後にいや、そうだと答えたんですが、これはですね、結構意訳が入っておりまして、原文により近い形で、ここを訳しますと、君がそう言うならそうかもしれない、ね、イエスさんを裏切ようとしていたユダが、私のまさか私のことではないでしょうと言った時、イエスさんが答えたのは、君がそう言うならそうかもしれない。イエスさんはですね、明言を避けたんですね。新改訳では明言して、いやそうだ、あなただって言ってますけど、でもしかし原文ではイエス様は白か黒かという、その白黒をはっきり言わず、濁して そしてユダ自身にその答えを委ねたんですね。ユダに委ねたんです。シャレではありません。イエス様はですね、こうやって人にですね、その裏切るか裏切ないかは委ねるんですよ。イエス様が白黒決定するんじゃない。イエス様はですね、あくまで人の自由意志を尊重されるんです。裏切る自由も実に与えられるんですね。イエス様、驚くべきことに、普通のね、人の上に立つ人、会社のトップの人とかは裏切る自由なんて当然与えません。でもイエス様はそこまでして人間の自由意志を尊重されたんです。さてここでですね、弟子たちの答えは、主よ、まさか私のことではないでしょう、言いました。それに対してイエス様を裏切るユダ、イスカリオテユダは、先生、まさか私のことではないでしょう、ね、似ているようでいてどこかが違います。22節と25節見比べてください。どこが違うでしょうか。ユダの答えと弟子たちの答え、主よ、そうです、弟子たちは主よですね、ユダはラピ、先生です。イエス様をですね、主とする人はまず裏切りません。そしてあなたのが私のことを裏切るという、そういうドキッとするようなことを言われたときは、主よ、まさか私のことではってですね、真に受けますけども、しかしイスカリオテユダはですね、先生と言っておりましたね。ラビーです、先生。皆さんはですね、まあ、小学校中学校と先生は変えられませんでした。最近は高校時代から先生がなんか、教科ごとに先生を変えることができるみたいですね。あ、高校時代から変わってますね。もうすでに先生を決められます。皆さんが理系に来たければ理系の先生につく、文系に来たければ理系の先生は捨てて文系の先生につく、自由があるんですね。先生というのは選ぶ自由があります。先生が言うことが気に食わなかったら先生を変えればいいわけです。ところが主がもし皆さんに、皆さんのちょっと嫌なことを命じたとしても、しかし主であるならば皆さんは従わなくてはなりませんね。ここに弟子とユダとの違いがあります。ユダは先生をいくらでも変えられる、主イエス様のことを先生と言うんです。しかし弟子たちはイエス様のことを主として認めております。イエス様の御言葉でもし気に食わない、そこを読んだだけでも怒りが込み上げてくるようなところがあったとして、それをですね、跳ねのけてはいけません。皆さんがイエス様を主とするのであれば、皆さんそれをもその御言葉にをも受け入れて御言葉に従順しなくてはならないわけです。ここで、イスカリオテユダは、先生、まさか私のことではないでしょう。イエス様は、ここでは君がそう言うならそうかもしれないと言いましたけども、この聖書の他の別の箇所から見てみますとですね、イエス様はさらに、あることをするんですね。このヨハネの13章を開きましょう。ヨハネの福音書の13章、こちらの方が結構詳しくそこの描写が書かれてあります。ヨハネの13章の21節から読んでいきます。ヨハネ13章の21節から、イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側の席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図していった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子は イエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し、取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もいなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。ここでイエス様はですね、明確に、パン切れをイスカリオテのユダに渡します。イエス様はね、ここで裏切る人は誰ですかと、ある弟子に聞かれたところ、イエス様は26節で、それは私がパン切れを浸して与えるものですと言われましたね。ということは、イエス様を裏切るものとは、イエス様がパン切れを浸して渡すものだということがここでわかりますね。で、実際にパン切れを浸して、ある一人の人、イスカリオテシモンの子ユダにそれを渡しました。ということは、これ明確にね、イスカリオテユダがイエス様を裏切るものだとイエス様が示したわけですね。ところが、その後の弟子たちの行動は非常に不可解なんですよ。彼らは、ね、28節、席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もいなかった。って、今ユダだってイエス様が示したじゃんって思うんですけども、でもイエス様が何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もいなかった。しかもですね、ユダが金入れ持ってたので、イエス様が彼に祭りのために入り用のものを買えとか、貧しい人々に施しをせよとか、そう思った者も中にはいたそうですね。どういうことでしょうね。このイエス様の行為、それは実に親しさに満ち溢れていたんです。愛情に満ち溢れていたんです。パンを浸して誰かに渡すという行為、それはルツキにも出ているんですが、特別な愛情をその人に示す行為です。あなたのことを大切に思ってるよ、あなたのことを幸いになってほしいよ、そういう行為がパン切れを浸して与える行為の意味です。つまりイエス様のですね、立ち居振る舞い、それは到底裏切り者はお前だと示すような、そういう感情的な所作が一切見受けられず、それほど愛情に満ち満ちていたんですね。兄弟姉妹の中で A という兄弟が B という兄弟に憎しみを持っていたとします。立ち居振る舞いの中で至るところにトゲが見えられるかもしれません。言葉の節々にトゲトゲが見られるかもしれません。しかしイエス様の品性はどうだったか。一切そういうトゲがないんですよ。愛情に満ちているんです。なぜならイエス様は罪を知らないお方、神は愛である、イエス様は愛なるお方だから。だからトゲなどそもそもありえないんです。イエス様の中には兄弟姉妹を訴えるとか、イエス様はですね、罪ないお方です。神の子です。兄弟姉妹を訴えるのに一番そういう権威も、またそれにふさわしい地位も持っているはずのお方なのに、でもイエス様はこのユダが裏切ろうとしていることを知っていながらにして、このユダに愛情たっぷりに、あなたのことを大切に思っているよ、あなたに幸いになってほしいよっていう、そういう立ち居振る舞いによって パンをパン切れを浸して渡した。その恋の中には一片の憎しみも、裏切り者を糾弾するような所作も含まれていない。ただただ愛情に含まれていた。だから弟子たちは、イエス様が何のためにユダにそう言われたのかを弟子たちは知らなかったんです。イエス様はそれほど愛情に満ちておられるお方。皆さんもですね、イエス様に似たものとして兄弟姉妹がもしトゲトゲできたら愛情で返すんです。それでこそイエス様のこと、神のことになることができます。イエス様の似姿と皆さんもなることができるわけですね。この時ユダは、27節、彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入ったと書いてあります。イエス様がパン切れを渡した時サタンが入る、どういうことでしょうね。ヨハネのですね、13章2節の方を読みますと、夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたがって書いてありますね。ユダの思いの中にすでにこの時サタンがですね、ユダの心にそういう思いを入れていたんですね。人は、思いに支配されます。支配されがちです。メッセージの前にも河合さんが、ね、空中を取るときになんかそういう なんていうか思い、なんか憎たらしいとか殺してやるとかそういう思いのところを骨董っていった話を聞きましたけれども、確かにですね、空中にはそういう思い、人の頭にすって入れるような思いが満ちているんですね。皆さんの格闘は血肉によるものではなく、主権力、この暗闇の勢力の支配者たちに対するものです。そういうわけで皆さんの戦いは血肉、こういう肉弾戦ではなく、もちろんそういう霊的な存在に対する戦いです。皆さんそういう思いに対してですね、戦いを挑まなくてはなりません。兄弟姉妹に憎む思いが入ったのであれば、それを取り扱わなければならないんです。カイさん、カイにも言いましたね。カイさんはカイに、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。これは創世記4章の方なんですが、4章の6節ですね。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋しちゃっている。だがあなたはそれを治めるべきである。アーメン。罪がですね、思いの中に入った時、これは悪魔が、罪が戸口で待ち伏せして恋しちゃっている状態に入っております。ある人の嫌な言葉を聞いた、その時、罪が戸口に降って、戸口の陰に隠れて、そして孤立しているような、状態なんですね。その時皆さんはそれを支配するべきである、それを治めるべきであると彼さんは言っておられます。カインもこの時そういう状態でした。しかしカインは兄弟を殺してしまいました。それを治めなくて、その恋したっていう罪を受け入れて、その罪の劇場、憎しみ、殺意、嫉妬、妬み、その劇場に委ねてしまって、そして彼はこうして弟を実際に殺してしまったわけです。イスカリオテユダも夕食の前に罪が戸口に恋したっている状態でした。でそのまま食卓の席に着いたんですね。でそこでその食卓の上での出来事として、イエス様があなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしていると イスカリオテユダは夕食中イエスさんからこういう言葉をいただく前にすでに自分で自分のその罪を支配して、そしてそれを収めていなくてはならなかったはずなんですけれども、しかしイエス様の言葉、この言葉によって、ね、私のことを裏切ろうとしている、その言葉からまだしばらく時があったはずです。その時もユダは、ね、あ、主が全てをお見通しだ、とても叶わない、主をごめんなさいっていうふうに悔い改めたらよかったんですが、しかしこの時ユダは他の弟子たちのように、主、まさか私のことであって本当に心から悔い改めたり、あるいは自分の罪を主の御前に持っていこうとしたりせず、むしろ、ね、自分の中で殺意を抱きながらにしてイエス様の前に来て、主よ、まさか私のことではっていうふうに言うほどふてぶてしい、そういう心があったわけですね。そしてイエス様がパン切れを本当に愛情深いその様でイエス様からパン切れを受け取った時、その時ユダはサタンを受け入れてしまいました。サタンの方、イエス様の方を受け入れるのではなくサタンの方を受け入れてしまったんですね。そこでイエス様、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。イエス様は誠にですね、イエス様のことを殺そうとしている、売ろうとしているこのユダに対して、あなたのこと、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいと、そこまでですね言われるんですね。この時点でもね、出て行ったりせずにイエス様に泣き崩れてごめんなさいしていればまだ良かったんですけど、しかしユダは出て行ってしまいました。カチンとなってイエス様を足蹴にするような行為をして出て行ってしまったんです。心固くなになって感情の激情に身を委ねる人はこういうことになってしまうんですよ。言ってはならぬことを言ってしまう、裏切ってはならぬものを裏切ってしまう、罪に支配される人はそういうふうに手遅れになってしまうんです。罪はですね、大きくなる前に摘み取っておくべきなんです。皆さんをつまずかせるものがもし現れたのであれば、それを速やかにですね、まだそれが小さいうちに摘み取っておくべきなんです。私がまだ昔社会人だった頃、禁煙をしようとしたことがありました。1ヶ月ぐらい禁煙が成功しました。でも祈りの力ではなく肉の力の頑張りによってやっていたので、もう禁煙して1ヶ月目辛くて辛くてしょうがなかった。で、昔のコートをですね整理していったらポケットの中からタバコが出てきた。で、それを見た途端なんか私の心の内のですね、なんかある劇場のスイッチが入ってしまって、心がキューってなってしまいました。さあ、その時私は何をしていればよかったでしょうかね。もうそれを投げ捨てるなり、もうどっか遠くのコンビニビリって破いて捨てるなりで、ね、していればよかったんですが、しかしなんと私はですね、あ、タバコがある、そういえばライターをこの間取ってあったなってなんとライターを取っていたんですよ私は。それを思い浮かべました。ライターとタバコがリンクしました。そしてその上乾きがますます激しくなった。でもそれでも私は頑張ったんですよ。いや、これは耐えなくてはならないと。で、捨てればよかったんですが、しかし私はそれをポケットに戻したんですね、捨てずに。それはダメだとですね、私の思いの中ではありました。しかし私のその思いに上らぬ潜在意識ではそれを吸いたいという思いがあったので、それを破り捨てたりせずに戻して、またいつでも吸える状態にしてしまったんですよ。で、私のうちでどんどんどんどんそのタバコに対する上乾きが沸き起こってきて、で、結局吸ってしまったんですね。そうです、その時は負けてしまいました。もう今ではもう完全に勝ってますけどね。何が言いたいかって言いますと、罪が現れた、 感情を揺さぶるものが現れたら、それをその時まだ小さいうちにビリって破り捨ててればいいんですよ。そして、自分の手の届かないところにその誘惑を持っていく。それは言葉で宣言する。イエスの御名によって、それ出ていけ。イエスの御名によって、まあタバコとかだったら破り捨てることもできます。兄弟姉妹たちのその罵詈雑言とか、あるいは憎たらしい行いとかだったら、それを目をつぶる、見ないということができます。そして思いを兄弟姉妹からイエス様に向ける、あるいはその兄弟姉妹のうちにいますイエスキリストに向ける、それが思いを支配することです。イスカリオテのユダは夕食の前にサタンが思いを吹き込んでいました。その時に対処していればよかったんです。しかしどんどんどんどんですね、それをほったらかしておくと、私の中でタバコに対する上っかきがどんどん増し加わって、もう洪水のようになってしまったように、皆さんのその劇場もまたどんどん膨らんでいきます。皆さん、その小さいうちに摘み取っておくべきなんです。それに対して思いを膨らませてはなりません。その思いの粘着に吸い寄せられてはなりません。カイさんはカインに言いました。あなたはそれを収めるべきである。罪はあなたの戸口に恋したっている。あなたはそれを収めるべきである。どうか収めてください。イエス様を主として収めてください。イエス様を先生と言ってるうちではそれを収めることはできません。イスカリオテユダはイエス様のことをラビと言ってました。先生と。先生だったら変えられますね。文系の先生が気に食わなかったら理系の先生に行けばいいわけです。そういううちではイエス様が気に食わなかったらサタンに行けばいいになっちゃいます。どうか皆さん、そうあってはなりません。イエスをまず主としてください。イエス様が御言葉において、もしちょっと厳しいな、ちょっときついなって言ってる時は、どうか御言葉に従って、嫌でも従順すれば、それが心地よくなっていきます。そして罪に勝つことができます。皆さんの肉は罪に勝つことができません。タバコ一本にさえ私は勝てませんでした。肉の力に頼ればタバコ一本にさえ勝てない。皆さんも肉の力に頼るなら、何にもタバコに限らずですね、兄弟姉妹の嫌な思いにも勝てない、アルコールにも勝てない。皆さんは主イエスを主とすること、それこそ全てに勝利するコツです。どうか皆さんはイエス様を主としてください。そしてこのイスカリオテユダのようではなく、弟子たちのようにイエスを主として、そして罪の思いが入り込んできたら、それを主イエスの名によって破ってください。タバコを破るように、兄弟姉妹の嫌なところは目をつぶる。皆さん自身が何か罪を犯したいような時は、そこから逃げる。まずそこからです。どうか皆さんはイエス様にあって、あらゆる罪に対して勝利し、そしてますますキリストの似姿として、主イエスの弟子として、ますます整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、今あなたを主といたします。私たちに肉の力では勝てなかったあのこと、このこと、イエス様、あなたの御前に持っていきます。あなたの御前に持っていって、それを主イエスキリストの名前によって破り捨てます。イエスよ、どうぞ私たちがあらゆる罪に対して支配し、逆にそれを治める側となることができますように。そのためには肉の力では絶対立ち打ちできません。イエス様と共にであったら、私たちは必ず勝てます。イエスよ、あなたを主とさせてください。そしてあらゆるそうした邪悪な者どもに対して勝利することができますように。イエスよ、私たちはあなたを主といたします。あなたが行けといえば行きます、来いといえば来ます。どうか日々あなたに従順し服従することによって、ますます整えられて、神の子らしく多くのあなたの喜ばれる実を結んでいく私たちでありますように、今日の御言葉を感謝して、私たちの主 イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。